皆さんご機嫌いかがですか？飯島まりです、今週と来週にわたりまして、FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20の、番組のご親切により私がまた、ゲストコーナーを持たせていただけることになりました。皆さん本当にありがとうございます。さて9月にですね、私のデビュー作から4作、ロゼ・ブランシュ・緑・着物ステレオ、これがですね、リマスターされて、そして、未公開映像などが特典になりまして、スペシャルエディションとして発売になりました。再発売という言葉は使いたくないんですね。なぜならば内容が新しいからですね。そんなわけで本当にビクターさんには大感謝しているんですけれども、今週はその4作の中から、いろいろエピソードをお話ししながら曲をご紹介していきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではご挨拶代わりにですね、今日はちょっと珍しいところをかけたいと思います。曲はアルバムロゼ、スペシャルエディションから Secret Time。曲は飯島マリー、スペシャルエディションロゼより Secret Time でした。普通だったらですね、皆さんのご希望も多分そうだと思うので、マリンとかですね、ブルーベリージャムとかを、かけるのが通常なんですけども、今日はなぜシークレットタイムをかけたかというとですね、この番組でしか聞けないようなちょっと秘蔵話というかね、そういうのを、してみたいなと思ったんですね。今回、そのビクターさんからの4作、発売にあたって、ビクターさんのご親切により、アルバムライナーノート用にもインタビューなど受けまして、そこでの一番の目玉はですね、私のデモテープを聞いて、見つけ出して契約してくださったディレクターの和田さんという方のインタビューも私と対照的にこう載っていまして、二人のいろいろ気持ちとか意見とかが、どれぐらいこうマッチしていたかずれていたかそういうのがライナーノートをね、読んでいただくと、分かっちゃうという感じのかなり内容が濃いものになっておりまして、私は和田さんのインタビューを読んだときにですね、すごく、愛情を持って言葉を選んで、答えてくださっていて、そして二人のいろいろな認識の上でね、あまりズレがね、なかったなと思って、それでとても安心したんです。そしてですね、数冊雑誌なども、レコードコレクターズさんとか、それから、昭和40年男さん、発売になったばっかりなんですけど、今月の半ばにですね、インタビューなども受けさせていただきまして、いろいろ一般的な話はしたんですけれどもね、シークレットタイムから話がどんどん遠のいていきますが、なぜシークレットタイムにしたかっていうとですね、やっぱりここでしかできないお話、実はシークレットタイムっていうのは私がまだデビュー前に、もちろん国立音楽大学附属高校のピアノ科の生徒だった時にですね、実は通っていたシンセサイザー学校っていうのがありまして、もちろんピアノは弾けたんです。あの頃すごいバリバリにですね。今も弾きますけど、あの頃のバリバリさっていうのはものすごいものがありました。1日に4、5時間練習してたんで。でもやっぱりデビュー、シンガーソングライターとしてのね、デビューとかも視野に入れてましたので、すごい細かいことを忘れちゃったんだけど、デビューの前に、神田にあるね、某楽器屋さんに、私はシンセサイザーを習いに通ってたんですね。そこで、キーボードを、シンセサイズを教えてくださっていた先生が、その頃、やっぱり全国的にフュージョンという音楽がね、ロックと、ジャズをこう、融合させたような音楽ですけども、流行ってまして、U というバンドをやってらした、キーボーディストの福田さんという方が私の先生だったんですけども、年に1回か2回ですね、学校で発表会みたいなのがあって、自作曲を、皆さんの前で披露する機会があったんですけども、実はその時にご披露したのはこのシークレットタイムで、その U というバンドのギタリストが斉藤秀夫さんという方で、後にいろいろと有名アーティストの曲とか、書かれたりアレンジされたりとかして、私よりも全然もしかしたら出世したんじゃないかなっていう、そういう感じのミュージシャンですが、そのシークレットタイムをねやった時に、秀夫さんにこう 結構コード進行がいろいろとあちこち飛ぶので、ちょっと嫌がられたかなっていう、そういう感じで。でも、ちょっと嫌だなって顔をなさってたけど、内心、お主なかなかやるなって思ってくれてたらいい、よかったなってそう思ってるんですけども。とにかく、そういうフュージョンが流行ってる時代に書いたこのシークレットタイム、そんな風にシンセサイザーの、教室の発表会で演奏した実は曲なんです。いや、今すごいびっくりした。本当はね、着物を捨てるぐらいまでの話までね、全部スムーズにね、調子よくお話ししてたらね、聞き直してみたらプチプチプチってノイズが入ってたの。多分、だから今全部やり直しなんだけど、こっから、今回急遽ね、Mac mini がもうパンクしちゃったんで、自分が持ってるラップトップを使って今、録音してるんだけど、ラップトップで使う用のマイクロフォンっていうのがあって、で、それは USB ケーブルなのよ。でもこの、私が最近買ったこの2017年、まあ古い版を買ったんだけど、のラップトップっていうのはもう USB ケーブルのポートはなくて、USB-C っていうポートになっちゃってるから、間にね、アダプターをこう入れてマイクをつないでるわけ。で、多分、そのアダプターもいろんな種類があって、すごくよくできてるものもあれば、ファンキーなものもあるから、私のアダプターは結構いい方なんだけど、接触がちょっと良くなくなるとプツプツってノイズが出るんだと思う。だから今つなぎ直したから大丈夫だと思うんだけど、せっかくすごい楽しくいい感じでお話してたのに、やり直したからまたすごいがっかりしちゃったんだけど、さて、ブランシュのお話をね気を取り直してしたいと思うんですけども、とにかくね、デビューアルバムが坂本龍一さんプロデュースで、本当にキラキラとしたね、女の子らしいアルバムだったんですが、それと対照的にね、ブランシュはね、まあ、ロゼが光だったら影とでも呼ぶような独特の雰囲気を醸し出すアルバムです。2枚目のプロデューサーは、私が学生の頃すごく憧れて聴いていたシンガーソングライターの吉田美奈子さんで、なんていうのかな、一番私がやっぱり驚いたのは、こう自分が持ってる曲の雰囲気っていうのはあるじゃないですか。ね。で、ロゼの時は、それがほとんど、こう、確保されたままで、プロデュースされたんだけど、美奈子さんの手に渡ったら、もう、ことごとく自分のカラーがこう、なくなっていったっていう感じなんですよ。だから、より一層個性的にしていただいたっていうのはもちろんあるんだけど、じゃあ雰囲気は誰の雰囲気かって言ったら、アルバム全体やっぱり美奈子さんの雰囲気なんですよ。だから、私が歌ってなくても、アルバムが成立したんじゃないかなって思っちゃった時期もあるし、アルバムを引っ提げて、まあいろいろ各地にプロモーションツアーに行くわけなんですよ。で、ラジオ番組とかに呼んでいただいてね、お話しすると、やっぱりパーソナリティの方によっては、マリさん今回どうしちゃったんですか、ロゼすごく良かったのにみたいに、まあブランシュが悪いっていう意味ではその方々たちはないんだけども、ちょっと意表をつかれてしまったなみたいな、ちょっと重くなってしまったなみたいな、まあだいたいミスターグルービーとかをね、ラジオ局ではかけてましたね。やっぱりそれが一番ポップだったし、じゃあロゼから流れてきて、じゃあ何を紹介するかって言ったら、そのチョイスが一番まあ、無難だったっていう、今だから言える、そういう感じですね。まあ、マーシー・ディア・フィールドっていう曲もあって、私すごい好きなんだけど、まあ、すごい好きだな。もういい曲ですよ。そしてね、まあ、中にはすごい普通のバブルガブポップだったのにね、全く違うファンクみたいになっちゃったようなね、ルーリーって曲もあるしね。もともとはこんな感じの曲だったんですよ、これ。夢見るような。ってな感じでね、本当にポップ、プな感じだったんだけど、アルバムの中のルリはちょっと怪獣みたいになっちゃいました。では聴いてください。イーチママリアルバムブランシュスペシャルエディションよりルーリー、曲はルーリーでした。ああもうこれ3回目のトライだからさ、3回目でさ、初めて話してるように新鮮に話すのって難しいわ。でも頑張ってまーす。さて次はアルバム緑です。そんな風にね、キラキラのロゼからちょっと影のブランシュ、3枚目はどういくのかと 思った方々も多いと思いますが、まあ商業的にはね、初登場2位と、洋楽、邦楽と両方混ぜたチャート2位だったんで、まあ、すごい成績だったんですけども、内容的には、まあ天使の犬が愛を覚えていますか、セシルの雨傘、ずっと一緒に組んできた、清水信之さんにアレンジをしてもらったアルバムで、まあまあじゃあどっち派なのって聞かれたら、やっぱりちょっとロゼ派に戻ったっていうか、まあロゼとはまた違うんだけど、もう本当に正当なポップス。でもインタビューの中でも語ったんだけど、信之さんっていうのはすごい、その時も思ったけど、ブロックごとにこうアレンジなさる方で、まあ、なんていうのかな。全体、こう、ダーッとアレンジしていくっていうよりは、本当にブロックごとにしていくから、それが全部繋がった時に、全体像が見えるっていう、そういう感じのアレンジをされる方で、まあ、全部打ち込みでした。彼自身が楽器を全部プレイした曲も確かあったと思う。ガールフレンドだったかな。とにかくね、スタジオでの待ち時間は長かった。私はまだ学生で、なんか一生懸命大学に行こうとして、行って帰ってきてスタジオに駆け込んでいくみたいな、そういうこともあったと思うし、なんか自分が学生だったっていうイメージがすごい強いアルバムなの。まあ私的にはこのアルバムはやっぱり印象的なのは1曲目の僕の魔法で、これはさっきから話している和田さんというディレクターの方がビートルズの大ファンだったからこういう曲が入ったと、そういう感じだと思う。私はビートルズを聴いて育ってロックスターになった人たちが好きだったから、クイーンとか、だから、ちょっと世代的に、まあ、そんなに年違わないんだけど、和田さんと、ビートルズをリアルタイムで聴いてなかったんで。まあでも僕の魔法って言ったら、やっぱりもうもろビートルズのイメージなので、まあ、皆さんにも今日はちょっとシェアしますね。では緑のアルバムから僕の魔法。曲は飯島マリー緑スペシャルエディションより僕の魔法でした。そうだな、この時のツアーでね、僕の魔法からスタートしたんだけど、バンドのメンバーとね、ダンスしてね、まるでこうくるみ割り人形のね、兵隊さんのおもちゃがこう箱から出てきて踊り出すみたいな、そういう演出だったんだけど、それもすごく自分の中では印象に残ってるかな。まあ、そんなね、ビートルズファンのディレクター。まあ、だからっていう、それだけの、理由ではないけど、4枚目の着物ステレオではロンドンに渡るわけですね。で、1ヶ月半、スタッフと一緒に家を借りて、住みながら、このアルバムを作ったんですけども、まあ、着物ステレオはね、自分的にはすっごい開放感のあるアルバムでしたね。なぜかって言うと、やっぱり日本から飛び立って、その今までこう、なんていうの、まあ、教授、坂本さん、吉田さんとこう、大プロデューサーたちと仕事をしてきて、そういうなんかこう、なんか一つの色に染まるっていうのからも解放されて、三人の個性的なアレンジャーと仕事をしたと。で、自分も演奏にも加わったし、音作りもどんどん、こう、意見を出していったのは着物ステレオだと思います。なので、自分らしいアルバムだと思うんですよね。他のアルバムが自分らしくないって言ってるんじゃないんだけど、着物ステレオは自然体のアルバムだと思います。まあ、このアルバムの制作中に、すごく、私が影響を受けたミュージシャンは、キーボーディストのマックス・ミドルトンで、彼はジェフ・ベックのキーボーディストでもありましたし、まあ、まあ私から言わせると、あんなに美しいローズエレクトリックピアノの音を聞いたのは初めてっていうくらい美しいローズを持ってる人で、彼のローズのプレイはすごいですよ、やっぱり。うん、すごいキーボーディストだと思いました。で、その人にね、私はね、君はスティービー・ワンダーみたいなアーティストだって言われたんですよ、スタジオで。それは曲のことなのか詞のことなのか全部の雰囲気のことなのかわかんないんだけど、 You're just like Stevie Wonder って言われて、そんな風に言ってくれる人がいるのか地球上にって思って、もうすごいそういうのがもう欲しくて欲しくてたまらない時期じゃないですか。こうマクロスとかこう こう来て、なんか声優さんが歌手になったふうに思われた時もあったし、もう国立でずっともうすごい真剣にピアノを学んできたのに、そういう姿は自分のアーティストの姿に一切こう投影されなかったっていうか、みんな何も知らなかったと思うの、私がすごいピアノ弾きだとかっていうのを。いきなりロンドンに行って初めて会ったアーティストに、君スティービーワンダーみたいだねみたいに言われる衝撃、なんかずっとそういうのが欲しかったんだよねみたいなね。で、彼は私に、なんでマリは日本でだけ演奏してるんだと、日本でだけなぜ CD を出してるんだとね、海外でもやりなさいみたいな、絶対できるみたいなね、ことをね、こう伝えられて、もうお目目がね、もうね、真四角にね、でっかくなっちゃって、バーン、そうか、私はインターナショナルにやるんだって、もう次の日から完全に自分の中で盛り上がっていました。それをこう日本から来たスタッフにシェアすると、またそんなこと言っちゃって、ま、そんな英語で歌うなんて難しいよね、そんなこと今言ってるけどさなんて。そしたらね、この間ね、ビクタースタジオで取材を受けてたら、そのそれを語ったエンジニアの一緒にいた梅津さんっていう人が実はそのスタジオの中にいて、すっごい久しぶりに再会したんだけど、そういう話したの覚えてるって言ったら覚えてて、ね、今ね、こうやってね、海外でもね、活躍っていうか活動してるし、英語でもね、歌ってますよ、なんて言ったんだけど。まあ本当にね、ロンドンレコーディングは、そういう意味で私の、まあ、心意気を変えた、ものでしたよ。うん。そして、まあ一つのお家にね、スタッフとこう同居したことによってね、いろいろなね、まあ、友情も生まれたしね、もしかしたら亀裂も生まれたしね、やっぱり運命の分かれ道は着物ステレオだったと。ね、その運命の分かれ道の第一歩は着物ステレオだったと私は思うんです。そんなわけで、さっきお話してたマックス・ミドルトンが、とっても素敵にアレンジしてくれた、全然想像していなかったアレンジが出来上がってきた、もしかしたらアルバムに入ってなかった、スタッフあまり乗り気じゃなかったこの曲を聴いてください。瞳はエンジェル。そんなわけで、着物ステレオの My Favorite です。飯島マリー、スペシャルエディション着物ステレオより、瞳はエンジェルを聴いていただきました。さて皆さん、今回はもうね、何回もやり直してね、はっきり言って今夜も遅くてね、頭が朦朧としております。これを聞いてくださってるのは午後の2時半から3時までですけどね。そんなわけでようやくやり終えて、来週はですね、私のアメリカで立ち上げた個人レーベル、マリミュージック、実は今年その20周年なんです。本当に頑張ってきました。本当にまだね、ちゃんと一応屋根のあるお家に住んでるし、私はサバイバーだと思いますけども、まあ一応めでたい20年持ちましたってことで、まあ本当だったらベストアルバムっていうのはもうヒット曲を詰めるんですけど、私にはここ数年ヒット曲がないのでですね、コンセプトアルバムを作りました。これは一人の人に対して綴った恋心を時系列に並べたアルバムで、それは G というタイトルです。それを来週は特集しますので、皆さんぜひまた聞いてくださいね。Thank you so much for FM 西東京。ありがとうございます。皆さんも応援ありがとう。ではまた来週。お相手は飯島まりでした。